河村陽介です。新津さん、よろしくお願いします。
お願いします。
今日は南アルプス市市民活動センターでの活動について伺えればと思います。
はい。
新津さんは南アルプス市民活動センターでコーディネーターを務められていますが、
はい、
この南アルプス市民活動センターっていうのはそもそもどんな場所なんですか？
ですね、
はい、
市内の市民活動とか NPO 法人を応援したりとかサポートするような場所になっていて、
はい、
施設が一つあるんですけども、うん、ホールとかがあってそこの場所を貸してその団体の活動に向けて、うん、場所を貸してあげたりだとか、あとですね、まあ、何かやりたいって時に市民活動センターが一緒にサポートしたりだとか、イベントのサポートしたりだとか、うん、いろんなことをその市民活動が盛り上がるようなサポートをするような場所です、
うん、なるほど。市民活動の団体って、うん、南アルプスかなり多いんですよね。
めちゃくちゃいますね。今登録されてる団体だけでも100団体以上南アルプスはあります。
そんなにあるんですか？
そうなんです。
確かにホームページ見るとかなりありますけど、100も
100登録されてるのが100なんで、
はいはい、
もっと全然倍
なるほど
あるんかなと思ってます。
この南アルプス市民活動センターを使ってる団体で例えばどんな団体があるか教えてもらってもいいですか？
はい、いろんな団体があるんですけど、まあ、子育てとか、はい、まあ、環境とか、うん、まあ、いろんなやつなんですけど、まあ、最近面白いのはゆるキャン、うん、ゆるキャン知ってますか？
はい、知ってます。そのゆるキャンをどうする団体なんですか？
ゆるキャンで南アルプスが写真峠っていうとこがちょっとだけ出たんですけど、うんうんうんうん、やっぱそれを PR していこう。それをやることで県外、市外どころじゃないですよね、県外も全国からいろんな人がそこに来てくれる、
うん、
新しいこうつながりがどんどんできてて、
うん、
すごい面白いなと思って最近は。
なるほど。
ゆるキャンが
最初はゆるキャンをきっかけで、
はい、
この南アルプス夜叉神峠を知って実際に来て地元の方とも交流して、
で南アルプスのファンになっててくれる、
うん、
またそのゆるキャンとも別でどんどん人が来てくれて仲間になっていくっていうのをやっぱ見てて、すごい最近それ面白いな、すごいなと思って。
ということはこの団体さんが集まるイベントみたいなのも開催されたりするんですか？
そうですね、アシアスの名取屋さんでゆるキャンのファンミーティングですね、うん、
なるほど。
オフ会を開催しようということ で、
はいはい、
地元も好きになってもらうの仕掛けもしていきたいねなんて言ってやっていますけども、う
ん、新津さんはコーディネーターを務められていますが、はいはい、具体的にどんな役割なんですか？
そうですね、まあ、特にその市民活動を支援するの上の、まあ、ソフト面のところをやるんですけど、うん、一緒にまあ活動が円滑にこう進むようなお手伝いをしたりだとか、うん、アドバイスをしたりだとか、あとは行政と市民活動とか地域とかそのつなぐ役割をしている。基本的にその行政の人たちと市民活動の人たちの言語が違うと思ってきて、なかなかその、
はいはい、
こっちの人の言ってることも分かるし、こっちの人の言ってることも分かるんだけど、うん、なかなかうまくこういかなくて対立してしまう時に、まあ、ここで通訳する、はあ、この人こう言ってるよ、ああ言ってるよって言ってうまく仲を持ったりだとか、まあ、そういうようなつなげる仕事っていうのが私の役割かなと思ってます。
なるほど、うまく橋渡しをして。
そうですね、
そんな新津さんがこの南アルプス市民活動センターで行ってるイベントってあるんですか？
実は3月の1日に市民活動フェスタっていうその登録団体さんが集まってやる年に1回一番大きなイベントがあったんですけど、うん、中止。
コロナウイルスの影響もあって。
そうですね、今回それで、まあ、実行委員で話して中止になっちゃったんですけど、うん、市民活動フェスタっていうのは本当に登録してる団体さんが集まって自分たちがこんなことやってるよとかを発表したりだとか、あと何か売ったり作って売ったりとかして、うん、自分たちの活動の資金にしていったりだとか、
うんうんうん、
皆さんにその活動知ってもらうだけじゃなくって、そこの出展者同士で横でこうつながったりだとか、本当にいろんな意味を持った素晴らしいイベントなんですけど、もう本当残念ながら、
は
い、中止になってしまったんですけど。
これは市が主体じゃなくて参加者が主体になるっていうこと
ですか？そうですね、よくある市のイベントとかって、うん、まあ、市が事務局になって、うん、こうやって皆さんが出展者として出てくるっていうイベントっていうのはやっぱどこでもたくさんあるかと思うんですけど、
うん、
本当にこれは違って、もう市の市民活動センターも出展者の一人、実行委員の一人として入って、うん、みんな同じ立場でみんなで考えてみんなで作っていく、もう本当下手くそでもいいから、
うん、
みんなで手作りしていくっていうのがこのイベントの、
うん、
やり方なんですけど、 この市民活フェスタ以外にも、市民活センターの方で、テーマ型活動女性事業というのをやっていて、市民活動したい市民活動の団体さんに助成金 のサポートしたり、イベント自体がどんな風になっていけばいいかなっていうのを一緒に考えたりするようなサポートがあるんですね、そのイベントがチャレンジコミュニティバスの旅。
コミュニティバスの旅、
南アルプス市にコミュニティバスが走ってるんですよ、知ってますか？
見たことない。すいません、見たことなかったんですけど。
そうですか。
いわゆる街をこう周回するような、
はい、電車の形した電車の絵が描いてある可愛いバスなんですけど、でなかなかそのやっぱ車社会の山梨でなかなかそのバス使わない、使うきっかけがないっていうのもあって、
利用者が少なくなって
しまっていて、でやっぱりそこを活用したいっていう課題と、あとはなんか楽しいことやりたいっていう団体さん、そこは、よくある路線バスの旅って今テレビでやったりとか、はいはいはい、水曜どうでしょうとか、ああいうのやって、ああいうの面白い企画だから、それをやってみたい、それとコミュニティバスで、を使ってやれば、それは面白い企画なんじゃないかなっていうふうに提案してくださった団体があって、そのチャレンジコミュニティバスに乗りながらサイコロとか振って、9時からサイコロかな、9時から分かんないけど振って、そこでミッションをクリアしていくっていうイベントで、あとですね、南アルプスには棚田、段々畑がすごい綺麗で、やっぱり写真家の方とか皆さんいらっしゃったりしてるんですけど、棚田を守っていこうという動きがたくさんあって、そういう団体がたくさん増えてきて、なので皆さんで一回この棚田の良さをみんなで知ったりだとか、どんな風に活動していけばいいのかなっていうのをみんなで、であと棚田の風景が素敵だなって思う、協力者、そこの地域の人たちだけじゃなくてね、応援したいなって人たちもみんなで集まって、それを学ぶ会をしましょうっていうフォーラムが、
これは体験するというよりもフォーラムでみんなでこう話し合うみたいな、
話し合うけど体験もあるんです。棚田の視察も行ったりだとか、棚田のお米を使って何か作ったりだとか、楽しいエンターテインメント要素もありますんで、棚田見てみたいなとか、棚田の活動、米作りとか、気になるなって方がいらっしゃったら、ぜひ行ってみてほしいなと思いますけど、
またこれもコミュニティバスとは全然違うイベントですね。
全然違う、まあ、団体さんがもう全部違うので、皆さん課題を持った方が自分でこんな風にやったら南アルプス面白くなるんじゃないかなって提案してくださって、みんなで考えて企画に、一つの企画にしてっていうで GO っていうような。
なるほど。このイベントの内容は違えど、こういうイベントをサポートするのが新津さんのこのコーディネーターという役割なんですね。
そうですね、はい、一緒にもう一緒に、私も同じ気持ちでみんなで転びながら一緒にやっていくっていうのが私の仕事ですね。
確かにこれは助成金の申請であったり、それを分かっている方がサポートしてくれるっていうのは、この団体にとってもかなり有益な。
あ、そうですね、ですよね、はい、でも助成金だけじゃなくて、お金だけじゃなくて、こうやってみんなでみんなで話し合いながら企画を何回も何回も話し合って企画していくんです、みんなで気になる人たちがどなたでも入って話せるようなサロンを開催したりだとかして、していくので、お金だけじゃなくて地域のみんなに応援してもらったりだとか、あと発信もできたりとか、本当にいろんな意味でここをやった人たちが育っていくっていうような企画になってるなと思ってます。
わかりました、ありがとうございます、明日は山梨と夢について伺います。最後に新津さんの好きな曲、朝霞シャイニーデイズをお送りします。新津さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。